今日は詩編の46編です。このところには最も近い助けのことが歌われています。一節のところに、神は我らの酒どころまた力、苦しむ時そこにある強き助けとあるわけですけれども、我らの酒どころ、この酒どころというのは、シェルターという意味があるわけです。ウクライナで戦争があり、そして製鉄所の地下に大きなシェルターがあって、何百人もの人たちがもう長くそこで留まることができる、言うなれば私たちの酒どころは実は神様自身であるということがこの46編で歌われているわけです。そしてこの苦しむときそこにある強き助けという言葉が出てきているわけですけれども、このそこにあるっていうのはもう最も近いという意味であるわけです。神様は実は私たちには最も近い助けである。じゃあどこにおられるんだろうかということになるわけです。新約聖書を見るときに、コロサイ書の1章の27節のところに、このキリストがこのあなたのうちにおられるということが言われています。そしてまた別のところでも、このキリストが私たちの心の中におられるということがしばしば出てくるわけです。うちにいますキリスト、栄光の望み、私たちの心の中にキリストはおられる。ですから遠いところにおられるのではなくて、まさにこのそこにある強き助け、口語訳では糸近きっていうふうになっていたわけですけれども、もうそばに実はキリストはおられる。それを私たちは忘れてはならないということであるわけです。苦しむ時とあるわけですけれども、もう急に困難が来ると、私たちはある意味パニック状態になるんではないかと思います。もう近くにあっても忘れてしまう、その苦しみとかもう困難の方に目が行ってしまって、神様がそばにおられるということを忘れてしまい、もうあたふたしてしまうわけです。しかし神様はもう自分の心の中にいてくださるんだ。ですから私たちはこの慌てない、本当にこの心を静かにして、そしてまた神様の助けを求めるならば必ず救ってくださる。私たちはそのことを覚えたいと思います。二節に、それゆえ我らを恐れない、そこにある強き助け、それがあるから私たちは恐れないということであるわけです。イエス様が復活された、弟子たちは最初は恐れていたわけです。部屋の中に閉じこもっていた。しかしイエス様が平安あれ彼らのただ中に臨まれた時に、彼らは主を見て喜んだ、平安が与えられたわけです。そして彼らはそのところから出て行って、イエス様のその十字架のことを大胆に語るようになった。状況はおそらく変わってはなかったと思います。じゃあ何が変わったのか、彼らの心が変わったということであるわけです。キリストは生きておられる。そして彼らはこの勝利を確信し、大胆に語っていくことができた。五節に、神はそのただ中におられ、その都は揺るがないとあるわけです。その都、おそらくこの都というのは、四節のところにも川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせるとあるんですけれども、黙示録の22章で神の都の姿、そこに川が流れて木が植えられて実が豊かになった ですからおそらくは直接的にはこの神の都は天国のエルサレム、そこを指していると思われるわけです。しかし先ほども言ったように神はそのただ中におられ、神がおられるところが言うなればもう神の都、神が支配されておられるところはもう平安であるということです。ですから私たち自身の心の中に神様がおられる、そう信じるならば私たち自身の心が神の都となって平安に満たされる、その都は揺るがない。要は私たち自身の信仰が自分の心の中に神様は生きておられる、そのことを信じるのか否かということであるわけです。ですからあのペンテコステの時にも周りの状況が変わったのか、周りは変わってないわけです。変わったのはあの弟子たち自身であったということです。そして彼らは力を受けて地の果てまでもうキリストの証人となって用いられた。おそらく私たちも今この時代この世を変えるっていうことはできないと思います。じゃあどこに私たちの希望があるかっていうと、自分自身の心が変えられる。神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。神様が自分の心の中におられるならば必ず勝利を与えてくださる。五節の後半に神は朝明けまでにこれを助けられる。ヒゼキヤ王の時にエルサレムはなんとアッシリアの大軍18万5000人に取り囲まれてしまったわけです。もうこれでダメだ。でもヒゼキヤ王はどうしたのか。彼は衣を裂いてですね、神様の前にへり下って祈った。そして以前にも一緒に祈ってくれと言って彼は祈りの応援を求めたわけです。その結果どうだったのか。一夜明けたらエルサレムの外はシーンとなっていた。なんともう18万5000のアッシリアの大軍がもう完全に打ち倒されていて、勝利を得ることができた。ヒゼキヤやイスラエルの人たちは戦ったのか。全く戦ってはいなかったわけです。彼らのしたことは神様の前にへり下り祈った時に神様は敵を全滅されたということであるわけです。7節のところに万軍の主は我らと共におられるとあるわけです。もう神様が共におられるならば、ロマ書の8章の終わりように誰が敵対することができるのか、私たちはそのことを信じなければなりません。8節の初めに、もう来てみよ主の御業をとあるわけです。私たちもまた主の御業を見ることができる。9節に主は地の果てまでも戦いをやめさせる。10節に やめを知れ、私こそ神、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められるとあるわけですけれども、本当に今こそ私たちは祈らなければならないということを思います。ウクライナで戦争がある。この世の人は人の力をですね頼りとしているわけです。この世の国の力を求めて、そしていろんな交渉をしている、それは必要なことであると思います。じゃあ神に救われている私たちは何であるのか。それは主が共におられる。そしてまた私たちはその主に求めなければいけない。誰よりも私たちが助けを求めるのは神様自身であるということです。11節に万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。あのヤコブも神様によって助けられて杖一本で出かけた人がもう多くの奴隷やまた家畜を伴って大勢の家族を持って彼は凱旋した。創世記にはっきりと出てきているわけです。 万軍の主は我らと共におられる。私たちもこのことを信じて、また祈り求め、主の勝利が与えられるものとさせていただきたいと思います。